日本語の SBS です。
2011年3月11日に発生した東日本大震災、その復興支援イベントつなぐが週末の11日にシドニーのクローズネストコミュニティセンターで行われました。イベントは和太鼓グループリンドウの演奏から始まり、地元のパフォーマンスグループやイベントの運営ボランティアのほか、現在シドニーに短期滞在中の東北大学生もボランティアとして参加し、被災地の現状について英語でリポートを行ったりしました。その中でも福島県出身の東北大学生マクタ・アキエさんにまずお話を聞きました。ではまず今日非常に人もたくさんいらして忙しいと思うんですけれども、これまでどうですか、手応えといいますか、来場した方と話したりとかされましたか？
はい、いろんな方とお話できて、同じ大学出身の方とかもいらっしゃって、はい、とても盛り上がりました。は
い、いかがでしょう、シドニーで、こういう支援活動をするっていうのは何か特別な思いとかありますか？
確かに7年も経った今でも日本から遠く離れた土地でこうやって震災復興のイベントをやっていただいているっていうのはすごくありがたいことだなと思います。
ご自身の中でこれは伝えたいとかって思うことってありますか？
日本のことをたくさん考えていろいろな活動をしていただいて本当にありがとうございますと伝えたいです。
はい、福島の出身ということでいろいろ思いがあると思うんですけれども、7年前の東日本大震災に個人的に強く思うこととかってありますか？
自分の体験だと兄の引っ越しで福島ナンバーの車で東京に行った時にクラクションを鳴らされたんですね、福島っていうので。もう車なんですけど放射能の塊だと思われたみたい でそういうのはちょっとショックを受けたんですけど、もう今こっち来て福島出身って言っても全然そういうひどい扱いは受けないので、はい、そこはちょっとずつは理解されてきたのかなとは思いました。はい、
福島県出身の東北大学生マクタ・アキエさんでした。続いて今回の支援イベントに初めて参加したスタッフでシドニー視圧クリニッククローズネストマネージャーの寺澤遥さんです。寺澤さんは被災地である宮城県登米市の出身で、イベントではご自身の経験を発表されるとともに登米市の郷土料理ハット汁を作って試食販売もされました。今回初参加ということで、はい、どういうきっかけでこの支援イベントに参加することになったんでしょうか？
私も2年前にシドニーに来たんですけど、日本にいた時も、被災地出身者として小さなイベントやってたんですけど、シドニーに来てからも何かこのようなイベントを探して、ちょっと去年1年間は生活するのに最初の1年は慣れるだけでいっぱいだったので、ちょうど今年インターネットで、誰かのフェイスブック経由でこのイベントを知って、何か田舎のそういう郷土のものとかご紹介できる方ご連絡くださいっていうので、ちょうど写真集がたくさん持ってきてたので、そのメールをしたら今度は代表の方から宮城のどちら出身ですかっていうので、そんな話からトントン拍子で何か郷土料理ありますかっていうので、今回出させてもらってるハット汁っていうのが、宮城では、宮城の私の故郷では当たり前に食べられる料理なんですけどって言ったら、じゃあそれ面白いんで今回のイベントで出しませんかっていうので、もう本当に今回、はい。
そのハット汁 そのレシピとかそういうのは、
レシピどころかも家庭料理でも小さい頃から当たり前に食べてるものなんで、そんなかっこつけた料理じゃないんで、逆にレシピなんていうか、もう各家庭が違うんですけど、私はもう本当母の味がそのまま、はい、ちょっと材料的にはちょっと油麩というちょっと独特の麩が入るんで、今回それはもう宮城の方から、はいはい、なんかにね、やっぱ どこにいてもこの 3.11 の2時46分だけはね、やっぱり当時私も東京で あの揺れを感じましたから、やっぱりあの怖さっていうか、まあ、1年に1回ぐらいは思い出していいのかなと思いますよね。あんまりこうシドニーでも日本でもあんまり気持ちはなんかもう朝からそわそわするんですけど、あんまり変わらないです、どこにいても。はい。
ご出身の宮城県の登米市は、あのオーストラリアのレスキュー隊が救援に行った時に医療用具をその病院に、まあ、寄付といいますか残していったと聞きましたけれども、あの地元の様子というのはその震災前、震災以降どんな感じだったんでしょうか。
私の登米市自体は全くその津波の影響というのは逆にない内陸の方なので、でも逆にあの自衛隊の方がキャンプを張ったり、まあ、あのご遺体がどんどん運ばれてきてっていうので、まあ、まあ私の町自体っていうのはその水の影響がなかったっていうのは大きいんですけど、でもあのやっぱたくさん仮設住宅だとか、ね、あのそのね、私もその医療機器がまさか登米市の方にオーストラリアから来てるっていうのは今回ご縁を感じたんですけど、その病院も私が生まれた病院なんですよね。本当にいろんなご縁があって、登米市自体が何が変わったっていうのはないと思うんですけど、やっぱり一番はその石巻、南三陸、海岸沿いは変わったと思うんですけど、あんまりこう登米市自体はでもやっぱ新しいお家が増えたり、逆にですね。
まあ、今回イベントまだ続行中ですけれども、手応えといいますか実際参加されてみてどうですか、あのご感想というか。
継続するのが一番大事かなと思うので、あんまりイベントの規模は関係ないと思ってましたけど、こんなに人が来るとは。やっぱり今 SNS の力もあるのかもしれないですけど、さっき偶然にもシドニーの住んでる登米市の女の子が私も登米市なんですなんて言うんで来たりって、やっぱり SNS の力ってすごいですね。
寺澤遥さんでした。またイベントでは地震が発生した日本時間の2時46分、シドニー時間の午後4時26分には渡辺重信住職による黙祷が行われました。渡辺住職にもお話を聞きます。毎年、参加されていらっしゃって、今回7年目ということで何か思うことはありますか。
もうこの季節になりますと、またやってきたなという、感慨深いものがございますけれども、毎年本当に年を経つごとにもう風化しそうな話をね、こうやって皆さんで、こういったイベントをすることによって風化させないように、ひどい、震災があったことを後の世に伝えるために、そして そこにまだ苦しんでいらっしゃる人々を助けるためにこうしたイベントをする、その意義というのはね、これからもずっと続けて、行っていただけたらと思うことしきりでございます。はい。
渡辺重信住職でした。続きましてイベント会場に来ていた方にもお話を聞きました。まずは社会学者で慶応義塾大学の教授を務める塩原義和さんです。日本を拠点にされていますが、今回は出張と重なったことでシドニーのイベントに来場されました。実際ご覧になっていかがでしたか。
想像していたよりもすごい熱気があるし、その特に若い人が多いのが印象に残りました。であと、まあ 日本人だけではなくて、そのオーストラリアのバックグラウンドの方もたくさんいらっしゃるようですし、本当にさまざまな方が関心を持っているんだなというふうに思いました。
特に興味を惹かれたものとかはありましたか。
写真のパネル、伊藤さんでしたっけ、写真のパネルがすごく良かったのと、あとはパフォーマンスもとても本格的なものが多くて、楽しんでいます。そうですね、私は今日本に住んでいるんですけども、やはり日本でもだんだんこう、私は東京とか横浜、今横浜に住んでるんですけど、やはり震災の記憶が風化しているような雰囲気がやはりあって、その中で南半球の離れたところでこれだけの人が集まって1年に1回メモリアルをされているというのはとても素晴らしいことですし、関係して、まあ、オーガナイズしている方々本当に素晴らしいなというふうに思うところです。はい。
塩原義和教授でした。 そしてシドニー近郊にお住まいのジョアネス・エミさんです。
今日のイベントどうですか？まだ来られたばかりということなんですけれども、
たくさん人が来られてて、関心の高さにすごくびっくりしています。でいろんなパフォーマーの方も来られてて、いろいろなんか盛りだくさんのイベントになってて、今日ちょっと参加するのすごく楽しみにしてきました。
はいはい、こういうイベントに参加されて何か思うことってありますか？
あ、そうですね、何年も経ってくるとちょっとやっぱり、ね、風化してこう忘れていくこともあると思うんですけども、いまだにこういう記念イベントをするたびにたくさんの方がこうやって集まって、ボランティアの方もたくさんが集まってくれて、いまだまだ忘れずに皆さんが関心を持っているっていうことと、そうですね、いろんな方が協力してこのイベントを作り上げてるんだなってすごく感動しました。私は神戸出身で、神戸で震災を体験したいんですけども、ちょっと都合で、自分の都合でシドニーにすぐに、震災が起きてからすぐにこっちに帰ってこないといけなかったので、自分の故郷の神戸のために本当に何もすることができなかったので、この福島 の震災のためにボランティアの委員として何か少しでもお手伝いすることができたらいいなと思って毎年来ています。
ジョアネス・エミさんでした。今回の復興支援イベントつなぐは当日午後3時半から6時半まで開かれ、延べ500人以上が来場し混雑が続きました。また当日集まった義援金は3390オーストラリアドルに上ったそうです。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。